時刻は2時30分を回りました。毎月第2金曜日のこの時間は尾道市の水産業を応援、尾道市地域おこし協力隊の坂本美幸さんにお越しいただいています。坂本さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、東京から移住されて、
はい、
地域おこし協力隊になられて2ヶ月ちょっと、
そう、あ、3ヶ月目ですね、今。
はい、はい、ね、坂本さんは尾道市農林水産課に所属されて、
はい、
水産業応援ということで、なんかもう元気に精力的に活動されている様子が新聞とか、
あ、いや、
インスタとか、
お恥ずかしい
見せていただいてますが、
ありがとうございます。
ここまでの感想はいかがですか？
感想は、
うん、
楽しいです。
おお、
お魚が可愛くて仕方ないです。
あ、そうですか。はい、お魚が昔から好きでした？
そうですね、父が魚釣りが好きで、
うん、
よく食卓にも魚が上ってましたので、はい、好きでしたね、前から。
あ、さらに、
はい、
も大好きに、
はい、
ね、今、新聞とかでもご覧になった方いらっしゃるかと思いますが、サンバのアサリ、
はい、
この復活をということで、はい、いろいろとね、取り組まれているということですが、
はい、
どんなことに取り組んでいるのか、はい、ご紹介いただけますか？
はい、尾道東部漁協さんがやってらっしゃるんですが、うん、漁獲高の大変少なくなったアサリを、尾道のアサリを、復活させるために、小さな貝をですね、うん、安全な場所に移して栄養をまき、
はい、
網をかけ保護をして、その汚れ、今度はその網が汚れるんですけど、貝とか砂とかで、それをまた剥がして洗ってというような、うん、
はい、
本当に子供を育てるような活動をなさっていて、はい、それを、少ないフォロワーさんですが、SNS で発信などをさせていただいております。はい、
これなんかボランティアさんとかも、
はい、
募集してるんですか？
基本的には漁協の組合員さんが作業されるんですが、うん、はい、活動に賛同してくださった企業さんですとか、学生さんが毎回来てくださってましたね。
わー、はい、でも力仕事ですもんね。
そうですね、汗びちょびちょになります。
おお、この寒いのに。
はい、
でもその水産業もね、高齢化が進んでいるというのも問題になっているということなんですけど、
はい、
なんかこの、サンバのアサリっていうのを復活させようということで、なんかクラウドファンディングとかも、
はい、そうなんです。12月の3日から目標300万円を目指してクラウドファンディングが始まってまして、
はい、
多くの方からご支援を頂戴していると聞いております。
おー、そうなんですね。
はい、
なんかあそこでね、潮干狩りやってたのが懐かしいわと言われる方もね、
はい、
いらっしゃるかと思いますが、
はい、
もう珍しいですよね。サンバの巣っていうのが、だから潮が引くと出てくる、
その
時だけ出てくるっていう。
そうなんですよ、
ね、
はい、
だからもちろんその水産業の方も一般の家庭で家族で潮干狩りみたいにね、
はい、はい、船で1日1000人ぐらいの方がその最盛期は行ってらっしゃったというふうに聞いてますけど、う
ん、はい、
今も全然取れないです。
はい、また潮干狩りできるようになるといいですね。
はい、
地道なことを今だから
漁協さんが、はい、頑張ってらっしゃいます。
でもその漁協さん の後押しをということで、アサリ新聞とか、ね、坂本さん作られたりとかして、ね、
ささやかながらでございます。
いえいえ、アサリを守れっていう、こうすごく分かりやすい、ね、はい、新聞になっておりますけれども、あとはいろいろとこうインスタとかでもね、
はい、
動画を発信されていらっしゃるんですけれども、はい、先日福山大学の、
はい、
研究所の、
はい、
お手伝いということで、
はい、
そうなんです。鬼おこぜ、
鬼おこぜ、
はい、さっきのおこぜの唐揚げが美味しいって、
はい、
ね、
美味しく食べていただくために放流をされてるんですけど、それに一緒について行かせていただきました。
はい、これだから稚魚の放流っていう、はい、で動画で見たらすごい、なんかその稚魚って
5センチぐらい、5、6センチですね。
あ、ねぶとっていう魚みたいな感じですよね。あ、
はいはい、ます、はい、
あんな感じですよね、
はい、
うん、あれをなんか学生さんたちが、
そうです、
なんか
背びれを
ピンセットでこう、
そうなんです、1本ずつ抜いて、はい、今年この この背骨がない子は今年放流した子って分かるように目印付けを。
すごい
5000匹ですよ。もう
すごい作業ですね。
本当学生さんたちね、大変な作業されてました。
あのね、稚魚はどうしてたのか、どうしてたのかなっていう、私はあの動画を見ながら思ってたんですが、はい、あれなんかやっぱりこう工夫されてるんですね。
そうなんです。あの冷やしてちょっ と、うん、とあの仮死状態というか動かないようにしてる状態で、うん、はい、あの背びれをパパッと抜いて、うん、でまた水槽に戻すと、うん、あの息を吹き返すというか元気になる、元の状態に戻るんですけど、ただ毒がちっちゃくてもあるので、うん、すごい大変でした、
はい、あ作業がやっぱり仮死状態でもやっぱり、はいは
い、そうです。あ、ちょっと触っただけでも、ね、毒がプスって、
そうなんですか。
刺された学生さんもいらっしゃったみたいですけど。
そうなんですね、はい、あその、まあ、お手伝いにね、はい、行かれていたということで、なんかおこぜ可愛かったんです
か。可愛いんですよ。それでも学生さんたちが孵化させて、うん、ご飯をね、うん、与えて、やっと5、6センチになったものをその海に放つわけなんですけど、はい、もうこの子たちこれから自分でご飯食べなきゃいけないんだと思うと、もうなんか切なくなってきちゃって、成人式だなと思いながら送り出しました。
そうなんですね、はい、これはあの稚魚の放流っていうのは何のためにやってるんですか。は
い、あのやっぱりその解散、オニオコゼの漁獲量もやっぱり減っているということなんですよね、うんうんうんうん、であのそれの、まあ、あと漁獲高を上げることと、どういうふうにどこの海にこのオコゼたちが行ってるのかっていう回遊のルートとか、そういう生息地 の、はい、あの調査っていうことも含めてやってらっしゃるようですね、う
ん、あなるほどね、はい、いやでもオコゼの唐揚げが食べたいって尾道にね、観光で訪れる方も、は
い、食べたいです。
私もおられるで、私も食べたいです。ちょ高級ですよね。そうですね。
でも背びれの委託が大きくなってきたら、ちょっと私食べれないかもしれないですね。
あ、そうか、もうそれでわかるんです ね、 ですね、あの時の子だっていう。
3年後ぐらいは食べ頃になってるらしいんで。
へー、はい、あーいろんなことをねあのされていらっしゃいますが、もともと坂本さん、あの映画のね制作現場におられたということで、はい、これからもあの映像とかいろいろとこう発信予定がありますか。
そうですね、できたらいいなと思っております、う
ん、はい、やっぱなんかインスタとかでもね映像が、あなんかすごいいいなと思って見せていただいたんですけれども、皆さんもぜひあの、ね、インスタされてる方はフォローを、はい、お願いしたいと思いますが、尾道市水産とかで検索すると、
そうですね、はい、
いけますかね、
はい、水産尾道で出てくると思います。
はい、はい、岡本さん今日はここ行ってるわとかね今度はこっち、すごいこうね、はい、精力的に活動されてるなってね、は
い、ありがとうございます。
見せていただきました、はい、来年またいろいろと企画があるみたいですね。
そうですね、ちょっと食育の方もやってみたいなと思ってまして、うん、はい、今相談しているところです。役所の方と、
まね、来年からもいろいろとね、はい、お話を聞きたいなと思っています、はい、1月はお正月休みがありますので、はい、あの1週間ずれて第3週目になりますけれども。
わ、はい、かりました、
はい、
今聞いた大丈夫です、はい、
大丈夫ですか、
はいはい、もちろんです。
また、ね、楽しみにお待ちしています。
ありがとうございます。
はい、第2毎月ね第2金曜日のこの時間は尾道市の水産業を応援、尾道市地域おこし協力隊の坂本美幸さんにお越しいただいています。今月もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。